それでは今日の聖書箇所を読みましょう。テモテへの手紙第1、3章の14節から16節前です。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生きる神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。今まで長老や監督、そして執事、婦人執事、こういう人たちの資質ですね。どういう人がふさわしいかということについて目を向けていました。一つの教会が成立していくためには、そこにいる人が大事なわけであります。ですから、教会は建物ではない。そこにいる人であります。その人もどういう人であるかということが非常に問われるわけですね。そういうことで、パウロはテモテが良き牧者として教会を導いていくために、彼の補佐をする者、また彼と協力して、同じように人々を正しい意味で導くことのできる長老たちのことについて語ってきたわけであります。今日の箇所は、それに続いて、今度はパウロが個人的になぜテモテに手紙を書いているのか、そのことについてここで記していますね。14節に書いてあるように、パウロはテモテにエペソの教会を任せているわけでありますけれども、でもいろいろな問題が耳に入ってくるにつけ、若いテモテにとってみれば非常にそれは大きな重荷であろう。ここは私が行っていろんな意味でお手伝いをしてあげることが必要だろうと、このようにパウロは感じていたのですね。しかし、いつこのテモテのところに行くことができるか、そのことがはっきりとわからないので、まずは手紙を持ってテモテに。しかしこのテモテへの手紙なんですけれども、これは使徒として用いられているパウロからの言葉ですから、公的に他の人々にも読まれ、また正しい神様からの教えとして受け止められていくべきものと位置づけられていたわけですね。そういう意味でこのテモテの手紙が書かれてきたわけであります。ですから非常にパウロは若いこれから主にあって成長していく器に対して非常に心を注ぎ、その教育に熱心であったということがよくわかりますね。教会が継承していくためには人が大事だ。特にこのリーダーとなる人のその信仰の継承が大事なわけであって、誰が変わったら全く教えが違ってしまったということでは困るわけであります。ですからパウロは自分と同じ信仰に立つこの若いテモテをしっかりとこの信仰の上に、同じこの神様を信じるこの教理というか根本ですね、教え、そこに立つ若い指導者を育てているわけであります。そして15節に、それはたとえ私が遅くなった場合でも神の意がどのように行動すべきかをあなたが知っておくためですと、手紙を書いた理由をこのようにして、遅くなった場合でもきちんと皆を指導することのできるようにと、この配慮から手紙を書いているのだということでした。この神の家とここに書かれていますが、神の家でどのように行動すべきか。世の中には世の中の価値観があるし、そこにおいては、そこのこのやり方があるわけであります。でも神の家には、神の家としてふさわしい物事の決断の仕方、運び方、あるいは交わりの仕方、そういったものがあるわけですね。ですから私たちは、御言葉を通して、神様を知らない人たちの生き方とは違った、神様を信じる、イエス様を主として崇める人々の文化を、御言葉の上にしっかりと築いていくという、こういう必要があるわけですね。教会に行きますと、何々兄弟、何々姉妹という呼び方がこうありますが、それもまた文化でありますけれども、単に言葉の表現の仕方が一般の人と違うということではないですね。その精神。土台としていくものが何であるかという、ここが問題であります。ですから、パウロは、このテモテをはじめ、このエペソの教会の人たちに、 本当に神の教会において生きるということはどういう生き方をしていくのか、どういう行動、どういう決断、どういう対応の仕方をしていくか、そのことを手紙を通して教えようとしているわけですね。まあそういった手紙が集められて新約聖書が成り立っているわけでありますけれども、私たちもパウロの書いた手紙を通して神の家、神様のご支配がある教会がまさに神様がご支配しているんだということが分かるような形でいろんな問題をきちんと取り扱っていく、そのような群れでありたいと思いますね。そのためにはきちんと聖書を学んでいかないと、そして聖書を学び自分自身にそれを適用していくことが必要とされているわけであります。テモテ個人に書かれた手紙ではありますけれども、それはまたそこに集う一人一人がテモテを通して教えられ整えられ、一人一人が大切な神の家を築いていく、このブロックとして、このレンガとしてしっかりと他と結び合ってですね、教会、神の家を築き上げていくことが必要なわけであります。さあ、その神の家とはどういうものかというと、パウロは言います。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台ですと。まあ、神の家とは生ける神の教会。ここに生ける神。これは神様にかかっている。まあ、生きている神様のご支配する教会だという意味もありますし、神様の教会として生き生きとその命に生かされている教会、すなわち一人一人というふうにこうなるわけですね。ですからクリスチャンたちは一人一人が生ける神様ときちんと結び合って、生ける神様の命、うちに住みたまうイエス様のこの命に生かされて、物事に対して信仰を働かせ、機会を十二分に用いて、あらゆることにおいて神様の栄光を表す行動を生き生きと喜びと楽しみを持って行っていく。これが神の家、生ける神の教会であるということができますね。いろんな問題が起きます。私たちはそういう中で疲れを覚えたり、悲しみを覚えたり、悲観的になったりしてしまいやすいですけども、でも私たち教会の一人一人のうちには慰め主、励まし主、また助けてである聖霊なる神様がおられます。この聖霊なる神様の導きに従っていくならば、たとえどんなに痛み、悲しみ、嘆きの思いが心の内に広まっていったとしても、御霊様がそのようなものを一つ一つ扱ってくださるんですね。まあ、津波によって大きな被害を受けた東北地方でありますけれども、そこに住まう人たち、本当に悲しみに満ちていると思いますね。クリスチャンたちもそうでありましょう。で、そういう時にですね、私たちは頑張ってクリスチャンだからこうあらねばならないということで涙を流すのをやめて、信仰者らしく立派な受け答えをしていこうとする、そういったあり方で物事を対処してはならないんですね。生ける神様の働きっていうのは、生きた問題に対して生身の人として私たちはそこに接し、接して痛い時には痛い、悲しい時には悲しい、その思いを十二分に死の御前に注ぎ出すことを通して御霊様の癒しを経験していくんですね。だからイエス様もゲッセマネのところにおいては、血の汗を滴らせながらと表現のあるように、本当に心の苦しみを弟子たちに対しても、私は今心の内騒いでいる、本当に弱り果てている、このような気持ちをですね表現していますし、あのラザロが死んだ墓の前に立った時にイエス様は涙を流したと。その意味ではイエス様は非常に素直にご自身の心の内にあるものを外側に表すお方でありました。クリスチャンも同じですね。生ける神の教会、これはいろんな問題が起こった時に本当に素直に命あるものとして、痛みを感じた時には痛みを表現していく、このような素直な交わりの場なんですね。まあそういうこの教会でありますけれども、その真は何かというと、その教会は真理の柱まと土台ですと書かれているように、私は真理です、道です、命ですとこう言われるイエス様の上に建てられた教会なんですね。その教会は真理の柱まと土台ですというこの言葉を、ある人たちは教会こそが真理の柱をきちんと立てる、また土台を築いていく、そういう権威があるのだ、教会が決めたことが真理である、これが土台であると言ってですね、この法王と言われる人を 頭としてです。その教会で決めたことが、この聖書と同じ権威を持つと、このように考える人たちがいるんですね。ですから、マリアのことについても、マリアは罪のない少女としてイエス様を宿したとか、罪はないからイエス様が天に帰られたように、このマリアも昇天していった。死を経験することなく、神のもとへと帰っていったのだ。ということを、教会が定めて、これは真理だ。これは土台だ。と言って宣言して、そこに属する人々は、そのことを聖書には書いていないけれども、信じなければならないというふうになっているんですね。でもこれはそういう意味ではないんですね。その教会は真理の柱、また土台です。一人一人がキリストを土台とした、その信仰の生涯を生きる。いつも土台はイエス様。また、預言者であり、律法であり、こういう旧約聖書、新約聖書、神様が与えてくださった神の言葉、この聖書を土台として、教会は作り上げられていくんですね。私たちは、なぜ聖書を学ぶか。それはそこに、私たちの生きる土台があるからであります。この聖書から右にも左にも曲がってはならない。これに付け加えてもいけないし、これをから取り除いてもいけないんですね。創世記から黙示録まで66巻。ここに神様の真理が、教会の土台があるのだ。このように理解しているわけであります。16節の方に行きますと、確かに偉大なのはこの経験の奥義ですと、こういってパウロは、その当時、この教会の中で用いられていた一つの定式というか、主の祈りのような言葉ですね。それをここに引用していくわけです。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言された。イエス様は、乙女マリアから生まれることを通して、誠の人としてお生まれになって、肉において私たちの罪を完全に負うことのできる存在となり、また、その肉において完全に律法を全うして、あの十字架に付かれた。この受肉したイエス様なくして、私たちの罪は清められることはない、許されることはないということで、キリストは肉において現れたということは、とても大事なことなんですね。霊だけではない。天使とは違う。この生身の私たちの体を持ったお方として現れた。そして霊において義と宣言された。もちろん、イエス様は絶えず父との関わりの中で、父、子、御霊の三位一体の神様として、霊において生きたお方であり、誠の神であり、誠の人でありました。そして、神の御心を全うすることにおいて、まさに、霊において神様の前に義と宣言され、この義が私たち信じる者に与えられるんですね。私たちの罪がイエス様に転嫁され、イエス様のこの信仰の義、御心を全うしたゆえの霊における義、これが私たちにこう与えられた。ですから私たちもまた、義人にして罪人、罪人にして義人という、このような立場になったわけですね。御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中に知られ、栄光のうちに挙げられたと。まあ、ここには十字架の出来事や、あるいは復活の出来事が、こう描かれていませんが、まあ、それを前提としているわけですね。イエス様は十字架にかかれ、あらゆる人々の前に死を明らかにし、この死は全人類のための死である。御使いたちもそれをはっきりと知らされているということですね。神様の作った全被造物の前に、この救いの道がここにはっきりと示されている。そしてその十字架の死、そして復活が諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられていくのだ。まあ、イエス様が栄光のうちに挙げられたあの昇天の時には、まだまだ一部の人たちが、このイエス様の十字架と復活を信じるだけでありましたけれども、御霊のなる神様を与えられた聖霊な神様の働きの中で信じる者たちが強められ、まさに世界、地の果てにまでこの福音が述べ伝えられていくというこの結果になったんですね。まあ、今、なお全世界いろんなところで宣教師の方々がこの主を述べ伝えています。そして私たちも主の祈りを持って、御国が来ますようにと、この人々の間に神様のご支配がいよいよ拡大し、皆が崇められ、御心が天で行われるようにしても行われますようにと、絶えず祈るようにと導かれているわけであります。 まあ、教会は生ける教会として、このイエス様の十字架と復活を土台として、この真理の上に、この土台の上に、地の果てにまで福音を述べ伝えていく、こういう使命が与えられているわけであります。そしてその教会が神の教会であるということは、互いにイエス様が私たちを愛してくださったように愛し合う、この現実が教会の交わりの中にあるときに、豊かに豊かにこの働きがなされていくということですね。単なる言葉ではない、愛の実践からこの世界中に信じられていく道が開かれていくことを覚えて、いよいよ命なるイエス様としっかりとつながり、イエス様の命によって愛する者、愛される者としての営みを教会の中で一つ一つ行っていきたいと、そのように願わされます。これがパウロがエペソの教会に求めていた生ける教会の姿ということが言えますね。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日は教会のことについて学びました。私たちが様々なことを御言葉から学びますが、それらのものがいつもバランスよく、そして体系的にしっかりと私たちの心に位置づけられ、この真理の柱、これを、この真理の土台の上に私たちの歩みが一歩一歩進められていくことができるようにお願いをいたします。どうぞ御言葉に対する上乾きを豊かに与えてください。また御言葉の素晴らしさに感動する心を与えてください。そして御言葉を聞くだけのものではなく、聞いてそれを実行する生けるクリスチャンとしての歩みを私ができるように、ますます御霊様の働きにより頼み、導けたもう羊飼いなるイエス様に従っていくものとさせてください。今日のこの学びの時感謝し、尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。